詩人や小説家は作品を書きながらどんな単語も何の考えもなく使用することはありません。自身が読者に伝達しようとする内容を正確に表現できる単語を探すのに苦心します。時には適切な一つの単語を探すために夜を明かすこともあります。それで詩人や小説家が使用する単語には意味のないものはなく、読者はそのそれぞれの単語をメガネとして詩人や小説家の意図することを把握することになります。私は詩人や小説家ではありません。私はただ牧会者に過ぎません。だからといって説教文を準備するとき単語を何でもかんでも使うわけではありません。今年の初めから主日に5回の礼拝を始めながら、私は金曜日に説教文を準備するようにしています。金曜日の午前10時から説教準備を始めると、夜12時を過ぎ深夜の1時頃になって1時説教文が完成します。15時間が所要されているわけです。1時説教文を作成するのにこれほど長い時間を必要とするのは、伝達する内容を思い巡らすためではなく、神様が私にくださった悟りの内容をどんな単語でどのように表現できるのかに没頭するからです。土曜日には前日作成した一時説教文を繰り返し読みながら不十分に思われる部分を遂行します。そして手術の明け方に説教文の最後の手直しを終えた後、礼拝に臨みます。週末ごとにこのような苦しい過程を繰り返すのは、教友の皆様に神様の御言葉を最も適した単語で正しく、そして十分に伝えるためです。私たち人間もこのように自分が伝えようとする内容を正しく表現して伝達するために、単語の選択と使用に苦心するとしたら、御言葉である神様がご自分の御言葉である聖書にどうして単語を何でもかんでも存在に使用なさることができたでしょうか。聖書は神様の御言葉であるので、聖書に記録されたそれぞれの単語はご自分の御心を人間に正確に伝えてくださるために、神様が特別に選択なされた単語です。聖書に記録された単語の中に無意味な単語はないということです。エルサレム教会の信徒の中に、愚かにも神様を騙せると錯覚した信徒がいました。使徒言行録5章1節はその愚かな信徒をアナニアという人と紹介しています。カイサリアの百人隊長コルネリウスは異邦人でありながらも、全家族と共に神様を畏敬しながら多くの人を救済していつも祈る信仰の人でした。しかし彼の名前が初めて登場する使徒言行録10章1節は彼をこのように紹介しています。さて、カイサリアにコルネリウスという人がいた。イタリア隊と呼ばれる部隊の百人隊長で、敬虔なコルネリウスも神様が自身の聖書の中でご紹介されるとき、コルネリウスという人となりました。イエス様がこの地に来られたとき、ユダヤ社会最高の議決機関であるサンヘドリンの議員の中にニコデモがいました。彼はユダヤ教の最高指導者のグループに属していながらも、イエス様を信じ敬慕していました。彼の名前はヨハネによる福音書3章1節に初めて登場します。さて、ファリサイ派に属するニコデモという人がいた。ユダヤ人たちの議員であった。ニコデモもやはりニコデモという人と紹介されました。旧約聖書も同じです。旧約聖書の ヨブ記一章一節は、その有名なヨブをこのように紹介しています。ウツの地にヨブという人がいた。無垢な正しい人で、神を恐れ悪を避けて生きていた。ヨブもまたヨブという人と初めて紹介されました。以上のような例を通して、私たちは聖書が誰かを初めて紹介するとき、何々という人と表現するのが聖書の一般的な紹介方式であることを知ることができます。しかし本文のテモテは違いました。一節の前半を見てみましょう。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこにテモテという弟子がいた。本文は二次伝道旅行を始めたパウロがリストラを再び訪問したことを契機として、聖書がテモテを初めて紹介する聖句です。それならば、前で詳しく見たように、テモテもやはりテモテという人と紹介するのが当然ではないでしょうか。ですが本文はテモテを特別にテモテという弟子と紹介しています。神様がご自分の御言葉である聖書でテモテを初めて紹介しながら、彼の名前に特別に弟子という修飾語をつけられたとするなら、そこには確かな理由があるのではないでしょうか。私たちは前の時間にその理由について考えてみました。リストラは2000年前、地中海世界を席巻した大ローマ帝国の中で、至極小さな田舎の町でした。その小さな田舎の町のテモテは、年がせいぜい18歳と推定される、今日の観点から言えば青少年に過ぎませんでした。大ローマ帝国の中に住んでいる人々の 99.999% は、ローマ帝国にそんな田舎の町があるということも、その小さな田舎の町に18歳の年若いテモテがいるという事実も知らないほどに、テモテは無名の存在でした。しかし神様は、その小さな田舎の町の無名の年若いテモテを、ご自分の御言葉である聖書でテモテという弟子と紹介なさいました。この世の中の人々は、その小さな田舎の町の年若いテモテを誰も知らなくても、神様は彼が主を迎え入れて以来、どれほど主の弟子らしい人生を生きているかを、すべて見て知っていらっしゃることを、聖書を読む私たちに確認させてくださるためでした。韓国語の聖書では翻訳が抜けていますが、ギリシャ語の原文には、見よという意味の感嘆詞イジュが記録されています。この原文を韓国語に正確に移すならば、このような言葉になります。見よ、テモテという弟子がいる。神様が本文を通して私たちにこのようにおっしゃるのです。みんな、ここをちょっと見なさい。ここにテモテという真の弟子がいますよ。世の中の人は、小さな田舎の町リストラを、その町の年若いテモテを誰も知らなくても、そのテモテの一挙手一投足を全部見て知っていらっしゃる神様が、私たちにその真のテモテを来てみよと、私たちの視線を向かわせているのです。そして神様の御言葉はこのように続きます。本文の2節です。彼はリストラとイコニオンの兄弟の間で評判の良い人であった。テモテは故郷リストラだけではなく、リストラから30キロ離れたイコニオンの人々からも称賛されていました。しかし イコニオンもやはり大ローマ帝国のうちで名もない田舎の町であるのはリストラと同じでした。テモテがその小さな2カ所の田舎町でいくら称賛されたとしても、大ローマ帝国のうちで無名の存在という事実には何の変化もありませんでした。韓国の観音堂の村に近隣の町の住民たちからも称賛される人がいるとしても、韓国の国民の 99.999% はその人を知らないのと同じ理屈でした。しかし神様は大ローマ帝国の人々 99.999% が知らない年若いテモテが自分の故郷だけではなく近隣の町の住民たちからも称賛されることをすべて見て知っていらっしゃいました。3節前半です。パウロはこのテモテを一緒に連れて行きたかったので、パウロはリストラを離れながらテモテを自分の助力者として帯同しました。それ以降テモテはパウロが私の息子と呼ぶほどに、パウロの一生涯ずっとパウロの同役者として行きました。韓国の聖書には韓国語の語順上、パウロは彼を連れ去ろうとする間と翻訳されていて、パウロが彼の医師としてテモテを選んだことを強調するような雰囲気を醸し出しています。しかしギリシャ語の原文にはテモテを指す彼をが文章の一番前に記録されています。原文を語順に従って正確に翻訳するならば、この人をパウロが連れ去ろうとしたとなります。原文はこの人、すなわちテモテを強調しています。神様がパウロをしてテモテを選択せざるを得ないように働かれたことを明らかにするためです。この世の中の人々は小さな田舎の町の年若いテモテを誰も知りませんでしたが、彼の人生をすべて見て知っていらっしゃる神様は、神様の時に至った時、まるでピンセットでつまんで取り出すように彼を偉大なパウロの同役者としてお呼び出しになられました。それ以降使徒パウロがテモテ個人に書いて送った手紙であるテモテへの手紙2を通してパウロはこのように証言しています。テモテへの手紙2の1章3節から5節です。私は昼も夜も祈りの中で絶えずあなたを思い起こし、先祖に倣い清い良心を持って仕えている神に感謝しています。私はあなたの涙を忘れることができず、ぜひあなたに会って喜びで満たされたいと願っています。そしてあなたが抱いている純真な信仰を思い起こしています。その信仰はまずあなたの祖母ロイスと母エウニキに宿りましたが、それがあなたにも宿っていると私は確信しています。純真な信仰というのは真の信仰を意味します。テモテの信仰は形式的とか二重性のものではなく真の信仰でした。しかしこの信仰はある日自然と生じたものではありませんでした。テモテの真の信仰は母方の祖母ロイスと母親エウニケから受け継いだのでした。本文一節をもう一度見てみましょう。パウロはデルベにもリストラにも行った。そこに信者のユダヤ夫人の子でギリシャ人を父親に持つテモテという弟子がいた。テモテの母親エウニケは信じるユダヤ女性でした。信じるユダヤ女性とはユダヤ教徒という意味ではなく、ユダヤ教から改宗してイエス・キリストを主として信じるクリスチャンという意味であると申し上げました。 エウニケは早くに異邦人のギリシャ人男性と結婚し、息子テモテを産みました。テモテはいわば異邦人の血が混ざった人間でした。当時先民意識に染まっていたユダヤ人たちは異邦人を獣や地獄の巻ぐらいに思っていました。それなのにユダヤ人女性であるエウニケがその小さな田舎の町で異邦人男性と結婚したというのは、エウニケにはそうしなければならない避けられない事情があったことでしょう。しかし聖書はテモテの父親については、彼が異邦人ということ以外にはこれ以上何も明らかにしてくれません。それで注釈者たちはテモテの父親がテモテを産んだ後早くこの世を去ったものとみなしています。それならばユダヤ人たちが獣や地獄の巻程度に思っている異邦人の血が混ざった幼い一人息子テモテ一人を前に、若くして未亡人になったユダヤのエウニケに唯一の望みがあるとしたら、たった一人の根血の息子テモテをしっかりと育てることではなかったでしょうか。そのエウニケが一時伝道旅行中リストラを訪問したパウロから福音を迎え入れて、イエス・キリストを主人として仕えて生きるクリスチャンになりました。それならば一人息子を持ったすべての未亡人クリスチャンたちが皆そうであるように、エウニケもやはりイエス・キリストを自分の望みとみなして、主がユダヤ人たちが獣や地獄の巻程度に思っている異邦人の血が混ざった自分の一人息子テモテの人生に責任を負ってくださることを、どれほど切実に祈ったことでしょうか。エウニケの里の母親、すなわちテモテの母方の祖母であるロイスの立場はどうだったでしょうか。聖書にテモテの母方の祖父に対する言及がないことからして、テモテの祖母ロイスもやはり未亡人だったことがわかります。未亡人として生きていくロイスの希望もまた愛している娘エウニケだったでしょう。ところが娘エウニケがユダヤ人たちが獣や地獄の巻ぐらいに思っている異邦人男性と結婚して根血の息子を産んだ後、若くして自分と同じく未亡人になってしまいました。人生の絶望と挫折を誰よりもずっと痛切に感じていた老年のロイスも、パウロの一時伝道旅行の時に福音を迎え入れてクリスチャンになりました。それ以来老年のロイスもやはり人生の希望を主に置きながら、自分の愛している娘エウニケのために、そして愛する娘の唯一の血族である孫テモテのために、毎日心すべてを尽くして祈ったのは言うまでもないことではないでしょうか。ところでロイスとエウニケ、その母と娘の真の信仰がそっくりそのまま彼女たちの孫であり一人息子であるテモテに受け継がれたことを、神様の御言葉である聖書が明らかにしています。これは一体何を意味するのでしょうか。大ローマ帝国に暮らす人々の絶対多数はそのかわいそうな二人の女性が昼夜祈っていることを、この世の中の人々は誰も知りませんでしたが、しかし、神様はその小さな田舎の町で祈っているそのかわいそうな二人の女性たちを一部始終ご覧になり、彼女たちの祈りをすべて聞かれたという意味です。言い換えれば、神様がその小さな田舎の町、そのかわいそうな二人の女性の祈りに応答してくださったということです。それで神様がその小さな田舎の町の若年のテモテを主の誠の弟子として生きていけるように導いてくださり、神様の時となった時、 まるでピンセットでつまみ出すかのように、テモテを使徒パウロの同役者として呼び出すことで、彼への責任を完全に負ってくださいました。若年のテモテもやはり一時伝道旅行の時、リスタラを訪問したパウロから福音を迎え入れてクリスチャンになりました。前回申し上げましたように、その時テモテは福音を伝えていたパウロが彼を廃教者としてみなしたユダヤ教徒たちの扇動により、人々から石打ちに遭い、死んだ犬が引きずられていくがごとくずるずる引きずり出され、町の外に投げ捨てられるのを自分の目で目撃しました。クリスチャンとして生きることは、自分もやはりそれと同じむごたらしい侮辱を受け得ることをテモテが自分の目で確認したのです。それにもかかわらず、それ以降テモテが誠の信仰で真の弟子の人生を一貫することができたのは、この世の人が誰も知らなくても、神様は小さな田舎の町のかわいそうな二人の女性、祖母と母親の祈りをすべて聞いてくださったのはもちろんのこと、取るに足りない年若い自分の人生をもすべて見て知っていらっしゃることを悟り、また信じたからです。そのテモテを通して、神様がその時代のためのご自分の摂理を成し遂げたことはあまりにも当然なことでした。神様は2000年前のテモテの祖母と母親、そしてテモテのみの神様であるのでは決してありません。神様は今日この時間にも、愛している一人娘と一人しかいない孫のために祈る年老いた家父の祈りと、子供が息子ただ一人だけである家父の祈りをも全部聞いていらっしゃいます。そして私たちがこの世の誰も知らない小さな田舎の町の18歳に過ぎない、取るに足りない存在であるとしても、神様は私たちの人生をすべて見て知っていらっしゃいます。それで私たちは日弱でつまらないものであっても、この神様を頼って、この世の中で神様の摂理を成し遂げるクリスチャンとして大胆に生きていけます。私自身の話を申し上げますことをご了解くださいませ。韓国の数えで15歳の時、私の父親は神様に召されました。私の母親の立場からすると、53歳という高齢でもない年齢で幼い一人息子を抱える未亡人になったのでした。それ以降、母が86歳の生涯でお亡くなりになるまで、この愚かな息子のためにどれほど祈られたことでしょうか。神様がどうしてこの哀れな女性の一部始終について見知らぬことがあり得たでしょうか。神様がどうしてその未亡人の祈りをお聞き入れなされないことがあり得たでしょうか。私ははっきりと知っています。放蕩していた私が誠の信仰の妻に出会い、新しい人生を生きるようになったのは、私の母の祈りに対する神様の応答という事実を。遅くに牧会者になった私は、最初の専任の牧会地だったチュニメ教会で10年にわたる任期を終えた後、3年の間スイスにあるジュネーブ韓国人教会でお仕えしました。当時ジュネーブ韓国人教会が牧会者たちが志願するほどの規模を備えた教会だったなら、私はその教会の招きを辞退したことでしょう。その教会は創立して20年になっても、ただの一度も専任牧師を置くことのできなかった小さな 未自立の教会でした。それで信徒が多く出席する手術も子供を含めて50名にもならないジュネーブ韓国人教会は私に謝礼金を十分に与えられないので、家族を残して私一人でジュネーブへ来て3年間奉仕してくれるよう要請しました。神様が私にチェチョリを、誰も行こうとしない場所にあなたは行こうとしないかとプロポーズされたわけでした。他の人が行きたい場所であるならわかりませんが、誰も志願者がいない場所へ神様がプロポーズされなされたのに、そのプロポーズを断ったとしたら、神様のしもべとして職務放棄という思いが浮かびました。私は神様のプロポーズに服従して、家族をソウルに残したまま1998年9月3年の期限でジュネーブへ行きました。ジュネーブは人口が17万8千名に過ぎないヨーロッパで小さな都市の一つです。私たちの教会が位置しているソウル市マポクの人口だけでも38万9千名であるのと比べると、ジュネーブがどれほど小さな都市であるのか想像できます。当時は携帯電話が普及する前でしたから、ジュネーブへ到着した私には携帯電話がありませんでした。家が準備できるまで1ヶ月の間宿泊所で過ごしましたが、その宿泊所の部屋にも電話がありませんでした。部屋に電話がないのでインターネットが接続できるわけもありませんでした。1ヶ月の後にやっとアパートを借りて入居しましたが、電話を設置するのにそれからまた1ヶ月以上が過ぎました。ジュネーブへ到着して2ヶ月以上、ソウルにいる私の家族たちも、私がジュネーブから公衆電話をかけない限り私に連絡する術が他にありませんでした。アパートに電話が引かれ、インターネットの使用も可能になりましたが、当時ジュネーブのインターネット事情がどれほど劣悪だったか、はじめはインターネットの使用料を分単位で支払わなければなりませんでした。さらにソウルで使っていた電子メール住所を使えないので、ジュネーブだけで通用する電子メール住所を新しく設けなければなりませんでした。いわば私がジュネーブへ到着して2ヶ月が過ぎても、私の家族を除いて他の人は誰もジュネーブの私の連絡先を知らないわけでした。目から遠くなると心からも遠くなるという言葉がありますね。ヨーロッパの小さな都市ジュネーブへ遠く離れた私は、人々からそのように忘れられていく存在になっていました。しかし神様はその遠方の地、ジュネーブに一人離れている私の一部始終を見て知っていらっしゃいました。そして神様の時が来た時、神様は私の意思と関係なく、神様の方法で私を現れるようになさいました。その小さなジュネーブ韓国人教会の夏の修練会の旅に、何の広告も出さなかったにもかかわらず、神様はヨーロッパの多くの都市の韓国人クリスチャンたちを毎年参籍するように導かれましたし、韓国人教会のあるヨーロッパのほとんどすべての都市へ私を呼び出されて、神様の福音を証言するようになさいました。その小さなジュネーブ韓国人教会を牧会していた時期に述べ広めた私の説教と、マッポクよりさらに小さな都市ジュネーブで書いた私の本を通して、神様は全世界の多くの韓国人クリスチャンたちの心霊にお触れになり慰めてくださいました。 それだけではありませんでした。私は遠方の地、ジュネーブで小さなジュネーブ韓国人教会に仕えていただけなのに、神様は私が会ってみたことも知ることもできない全世界の多くの韓国人クリスチャンたちから信頼される牧師として私を立たせてくださいました。しかしそれは決して私自身の実力や能力の結果ではありませんでした。それは全面的に遠隔地ジュネーブで一人暮らしている私の人生をすべて見られてご存知の神様が私に対して責任を負ってくださった神様の恵みの結果でした。それで私はこれからもいつも私のすべてのことを一部始終見てご存知でいらっしゃる神様を信じ、また意識しながら生きていくほかありません。そうした時にのみ世の中のいかなる甘い誘惑の前でも、世の中のいかなる偽りの謀略や石打ちの前でも、この世の誰も見向きもしない一番小さなことの前でも、主の弟子らしく真理の人生を生きられることをすでに私自身の人生として確認したからです。その神様と罪によって断絶した私たちの関係を回復させてくださるために、2000年前イエス様が人間の罪を負って十字架の生贄としてお亡くなりになった時、当時エルサレムの住民を除外して大ローマ帝国の人の 99.999% はイエス様の名前も死も知ることができませんでした。しかしそれから2000年が過ぎ去った今日、全世界の人口69億人の中で22億人がイエス様を自分の救世主だと告白しています。どうしてこのようなことが可能なのでしょうか。私たちのためのイエス様の十字架の苦難と死を一部始終見てご存知の神様が、イエス様を死から引き起こされて永遠の復活の救世主として立たせてくださったからです。それゆえイエス様を信じるクリスチャンには、イエス様を信じること以外により大きな力と慰めと望みはないと説明申し上げました。イエス様を信じるということは、そのイエス様を死の中からも責任を負ってくださった神様が自分の人生も一部始終見てご存知でいらっしゃられ、責任を負ってくださることを信じることをまた意味するからです。それでイエス様を信じるクリスチャンにはどんな場合にも絶望がありません。天地を創造なされた神様が私の人生を全部見てご存知なのに、一体この世の中の何が私を絶望させる得るでしょうか。神様と私たちの関係を回復させてくださるためのイエス様の苦難を称える四旬節4番目の主日を迎えて、私たちのためのイエス様の苦難が無駄にならないように、私たち皆がいつも私たちをすべて見てご存知でいらっしゃる神様を意識しながら生きていくことを決断しましょう。その時から私たちの人生にはどのような状況の中でも新しい力と希望があふれるようになるでしょう。私たちの人生が本文のテモテのように主の中で日ごと新しい意味を持って消化されるだろうからです。お祈りいたしましょう。神様は愛している一人娘のために祈る老いた未亡人の祈りもお聞きになられ、 よりべのない未亡人が一人息子のために昼夜求める切なる祈りもすべてお聞きになられるだけではなく、哀れで名もないその女性たちの取り柄のない孫、一人息子の人生をもすべて見てご存知で、責任を負ってくださる父親です。それで神様は私のための私の両親の祈りを聞いて応答してくださいましたし、私の子供のための私の祈りをも聞いて応答してください。取るに足りない私たち各自の人生を今まで責任を負ってきてくださり、これからも責任を負い続けてくださるでしょう。神様の一人子であるイエス様が私たちの罪の代価を代わりに払われるために十字架の生贄としてお亡くなりになったことは、罪によって神様の敵となった私たちに、このように神様の子供として生きる特権をくださるためでした。私たちのためのイエス様の苦難をたたえる四旬節四番目の主日を迎えて、私たち皆がいつでもどこでも私たちを一部始終見ていらっしゃり、またご存知でいらっしゃる神様を意識しながら生きていくことを決断します。この神様を信じるゆえに私たちの恐怖心が勇気になりますように、私たちの絶望が希望になりますように、そして私たちの弱さが強さになるようにお導きください。この神様を信じるゆえに、いつでもどこでも主の誠の弟子として生きるように導いてください。この神様を頼るゆえに、誰も見向きもしない一番小さなことに忠誠できるように導いてください。この神様により頼むゆえに、私たちの生がこの暗い世を照らす光になりますように、この神様と同行するゆえに、私たちの人生が日ごとに新しい意味を持って昇華されますように、そうしてどのような状況でも神様が上から注いでくださる力と希望が私たちの心霊の中に日々満ち溢れるようにしてください。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。